皆様おはようございます。
おはようございます。
アドベント3週目になり、いよいよ来週は、クリスマス礼拝になります。今アドベント期間中ということで、先週と今週はイザヤ書からメッセージを、取り継がさせていただきます。イザヤ書、その中でもとりわけ40章から、55章にかけての箇所は第五の福音書と呼ばれるほど福音的なメッセージを含んでいるからです。今日お読みいただきました55章は、いわゆる第二イザヤと呼ばれる箇所ですね。この40章から55章を、一つのまとまった箇所として、第二イザヤと呼んでいます。でこの第二イザヤの今日は最後の章になります。ですからこの箇所はこの40章から55章の中で、どういう位置づけなのかということをまず考えてみたいと思うんですね。先週お話ししましたけれど、このなぜ40章から55章を第二イザヤと呼ぶかといいますと、ちょうどこの箇所はですね、歴史的に言えばイスラエルが亡国の旅ですね、国を失って、祖国を失ってバビロンに捕虜として連れて行かれた、この捕虜に、となってですね、バビロンの地で暮らしているユダヤ人に向けて、つまり希望を失いかけていたユダヤ人に向けてのメッセージである。ですから40から55章というのはそういう特定の歴史的な背景があるんですね。バビロン捕囚に、いてですね、亡国の民である彼らに向けての、希望のメッセージであるんですね。イザヤは捕囚の民に向かってですね、1章から39章までのところはイスラエルの罪を糾弾して、このままでは、国が滅びるということをですね、1章から39までずっとこう警告を発していたわけですが、逆に40以降はですね、逆に打って変わりまして、一旦国を失ってしまった人々に慰め励ましのメッセージを与えているわけですね。確かに、イスラエルはですね、大きな罪を犯してしまって、その罪を刈り取る形で外国の地に捕虜として暮らすことを余儀なくされたわけでありますが、しかしその捕虜の生活はいつまでも続くものではないということですね。あなた方は必ず自分の国に帰れるんだと、そういう希望を与えるメッセージです。この捕虜のですね、生活はずっと続くわけではなくて、あなたたちは祖国に帰れるんだという、そういう帰還のメッセージですね。これがこのいわゆる第二イザヤの中のですね、一つの大きなメッセージですね。国に帰れるんだということを言っています。ただですね、この第二イザヤは単に国に帰れるということだけを語っているわけじゃありませんで、そのもっと根本的な問題も語っているわけですね。もちろん祖国に帰るというのは大きな希望ですけれど、じゃあどうして国を失ったのかというとですね、それは神様とイスラエルの関係が壊れてしまったからですね。根本的な理由としては、神とイスラエルの関係が壊れてしまった。イスラエル、あるいはエルサレムがですね、非常に大きな罪を犯し、神は半ばエルサレムを見捨てる格好になったわけですね。神の栄光が立ち去ってしまった。そのためにバビロンがエルサレムをですね、そしてその神殿を蹂躙し、それを滅ぼすわけです。神様はそれを黙認しておられたわけですね。それは神とイスラエルの関係が壊れてしまったということをですね、表しているわけです。ですから祖国に帰れるという希望はもちろん大事なんですが、もっと大きな希望というのは、神様との壊れた関係が回復されるということですね。神様との関係が戻る、罪が許されて再び新しい神様との関係を始めることができる、これがもっと大きな希望なんですね。ですから物理的に帰るだけじゃなくて、精神的あるいは霊的に神様に帰るというですね、この2つのことがイザヤのですね、二重のメッセージですね。ですから物理的に祖国に帰れるということと、心精神において神様に本当に立ち返るというですね、この2つが、イスラエルの希望なわけです。ですからこの2つのですね、希望を実はですね、この第二イザヤでは2人の人物が成し遂げるんですね。1人じゃなくて2人の人物が出てきます。でこの2人が、1つはこの祖国への帰還、もう1つは、 神とイスラエルとのですね、本当の霊的なつながりを回復させる、この2つのことを成し遂げる2人の人物が出てくるわけです。ですからこのイザヤ書の40章から55章を第二イザヤと申しましたが、ここももう一つですね、分けられるんですね。40から55をですね、前半後半に分けることができます。ちょっとややこしいですが、あの40章から55章をですね、もう一つ分けることができる。それは前半は40章から48章。これはどういうテーマかというと、先ほど言いましたけど、物理的に祖国に帰る、バビロンから、エルサレムに帰るということを言ってるんですね。49章から55章はもっと霊的な話なんですね。神様とイスラエルの関係が回復されるということを言ってるんですね。でそれぞれ2人の違う人物がこのですね、帰還を成し遂げるわけですね。で40章から48章までのテーマは、今申しましたようにバビロンからエルサレムに帰れるんだとですね、捕虜になっていた人々が祖国に帰れる、まあ、これは本当にですね、捕囚の民にとってはこう夢物語だったんですね。というのはバビロンは基本的にはあの捕虜になったですね、王侯貴族を自分の国に連れてきてですね、でそこから戻さないんですね。ですから、まあ、世界帝国のあるバビロンは各国を侵略して、そこの有力者をですね、自分のバビロンの、首都に連れてきて、そこから祖国に返すことはしないわけですね。ですからバビロンが健全な限り、健全というかバビロンが、いる限りですね、祖国に帰れないということがあったわけです。じゃあこの帰還を誰が成し遂げるかというと、実はこれは、まあ、救世主が現れるんですが、これユダヤ人じゃないんですね。これは驚くべきことですが、45章に出てきますね。45章に出てくるですね、王様がこのバビロン捕囚を終わらせるわけですね。まあ、この第3版でクロスとなってますが、一般的にはキュロスと言われますね。キュロスという王様、これはあの有名な王様で、あの多分世界史なんかで習うと思うんですね。アレキサンダー大王とかそういう、まあ、世界史に名を刻む大英雄でありまして、アケメネス朝ペルシャですね。アケメネス朝ペルシャという空前の大帝国、バビロンよりもはるかに大きなですね、大帝国を作るキュロス王ですね。彼は当時の超大国のバビロンを滅ぼして、ペルシャ帝国を作るわけです。そして彼は自らをですね、諸国民の解放者だと宣言するんですね。私はバビロンによって囚われた人々を解放するということを宣言をして、そしてバビロンに捕虜になっていた人々を祖国に返すという政策を取りました。まあ、これは彼がですね、自分は救世主であると、で、祖国の人々を返すということをですね、したわけです。で、この神様のですね、ユダヤ人が祖国に帰るというですね、神様の御心は、実はこの外国人のですね、キュロス王が成し遂げているわけですね。で、この45章のですね、4節が、1199ページになりますが、この45章の4節でこう言っています。私のしもべヤコブ、私が選んだイスラエルのために、私はあなたの名で呼ぶ。あなたは私を知らないが、私はあなたに肩書きを与えるということですね。あなたは私を知らないがとありますように、キロス王はですね、イスラエルの神ヤーウェを知らないわけですね。キロス王はですね、実はバビロンを征服したので、自分はバビロンの王神のマルドゥクの力によって解放したみたいなことを宣伝するわけですが、ヤーウェのことは知らなかったわけですが、しかしですね、イザヤはこのキロスのですね、背後にはイスラエルの神様の御心があるということを言ってるわけですね。イスラエルの神はキュロスを選んで、彼に諸国民の解放というミッションを与えたということですね。で、実際キュロスはユダヤ人たちを祖国に戻すだけでなくて、彼らに大変な資金援助をしてるんですね。大変大きな資金援助をして、エルサレムで神殿を再建させる手伝いをしています。ですから大変ですね、ユダヤ人からするともう本当に救世主だったんですね。 ですからイザヤはですね、このキュロスのことを大変感謝していまして、 なんとですね、この油注がれたもの、この45章1節ですね、油注がれたものっていうのはつまりメシアのことですね、まあ、ギリシャ語でキリストですね。ですからなんとですね、この異邦人の方をキリストと呼んでるんですね。これは驚くべきことで、これは唯一の例だと思いますが、まあ、それほど当時のイスラエルの人々、また神様は、このキリストを大変、まあ、重んじていたというかですね、ですから当時のですね、ユダヤ人は大変ペルシャ人を好いていました。とても好意的だったんですね。でペルシャの統治期間中はですね、一度も反乱がなかったと言われています。ですから、まあ、それからいろいろ、まあ、例えばイエス様の時代は、まあ、植民地にしたローマ帝国に何度も反乱を起こすわけですけど、ペルシャ時代はですね、一度も反乱を起こしてないと言われているんですね。それほど、当時のユダヤ人とペルシャ人の関係は良かったんですね。で、翻ってみますと、今日ではですね、ペルシャ、つまりイランですね、イランとイスラエルの関係はもう非常に悪いわけで、まあ、これが本当にいろんな紛争の背後にあると言われているぐらい大きな問題なんですが、まあ、しかしですね、このもともとですね、ペルシャ人とユダヤ人は仲良かったんですね。ですから本当にこのことを考えるとですね、今の国際情勢は大変残念だと思うんですが、まあ、当時このユダヤ人は、ペルシャの王様キュロスのことをメシアとまで呼んでるわけですね。で、実際彼が神の御心によってですね、ユダヤ人を祖国に返してあげた。そして、神殿の再建も手伝ってあげたということなんですね。ですから40から48章まではですね、このキュロス王によってユダヤ人の帰還が実現するということがテーマなんですね。まあ、これが一つのテーマです。で、それに対して49章から55章はですね、実はもう一人の解放者が出てきます。まあ、しかしこの解放者の名前は明かされていません。彼は単に苦難のしもべと呼ばれています。私たちクリスチャンはこの苦難のしもべこそイエス様だと信じているわけですが、まあ、ここではあえてイザヤに従いまして苦難のしもべとしてですね、無名の人物として彼の歩みを見ていたいんですね。で、この第二イザヤにはこの苦難のしもべについての4つの歌が含まれています。そして49章以降にはそのうち3つが出てきます。とてもみんな有名な箇所ですが、最初の箇所は49章のですね、1節から9節ですね、49章の1節から9節が、第一の歌っていうのなんですね。ちょっとここは今日は読みませんが、失礼、49章の1節から12までですね、1から12までが、しもべの歌と言われてまして、もう一つは、50章の4節から9節、まあ、これもしもべの歌と言われてます。大変有名な箇所ですが、この2つの箇所、そして、まあ、皆さんはもう一番有名な箇所は53章ですね。まさに53章のしもべの歌ですから、この49章の1から1250の4から9、そして53章を続けてみますとですね、本当にこのですね、しもべという不思議なですね、人物が、出てくるわけです。まあ、しかしですね、このしもべという人物はですね、なんて言いますかね、迫害を受けるという予言があるんですね。くじもべというのは人々からですね、迫害を受ける。例えば49章にはですね、しかし私は言った、私は無駄な骨折りをしていたずらに虚しく私の力を使い果たしたとかですね、あるいは50章ではですね、神である主は私の耳を開かれた、私は逆らわず後ろに尻きもせず、打つ者に私の背中を任せ、髭を抜く者に私の方を任せ、侮辱されても椿をかけられても私の顔を隠さなかったというですね、このしもべというのはイスラエルのために働くわけですが、まあ、しかしですね、人々から理解されずに迫害されるにもかかわらず、彼はくじけることなく働き続けてイスラエルの回復を成し遂げる。それどころかイスラエルのみならず諸国民のために大きな働きをするという予言があるわけですね。まあ、こういうしもべの予言があってですね、まあ、しかしそのしもべは非業の死を遂げることも予言されているわけですが、それがまさに53章でありますね。まあ、しかししもべの死は決して無駄死にはないということがあります。 53章の11節にはですね、私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担うという予言があります。まあ、このようにしもべというのはですね、イスラエルのために働き、また諸国民のために働き、人々から理解されずに帰って殺されてしまうわけですが、しかしその彼の働きのためにですね、救いがもたらされるという予言があるわけですね。で、人々は最初このしもべの苦難をですね、意味がわからない、なぜこの人はこんな苦しむんだろうかと、もしかすると神様が罰しているんだろうかと思うわけですが、そうではないということが書かれたわけですね。むしろ彼の苦しみによって本当の救いが、和解がもたらされるということがあります。ですから53章までがこのしもべのですね、働きを、なんていうんですかね、こういろんなテーマの中にですね、このいくつかこう挟み込まれる形でしもべの歌が入ってるわけですね。そして、54章と55章、この最後の2つの章はですね、このしもべの死が何をもたらしたのかということが詳しく語られているんですね。ですから54と55というのはそれまでのですね、しもべの働きの結果何が起きるかということがですね、語られているのがこの2つなんですね。で、その特に大事なことは、新しい契約が結ばれるということですね。平和な契約が結ばれる。しかもその契約はユダヤ人のみならず異邦人にも開かれているということがあるんですね。それが今日の55章の4節と5節ですね。そこをちょっともう一回読みしますが、こうあります。見よ、私は彼を諸国の民への証人とし、諸国の民への民の君主として、司令官とした。見よ、あなたの知らない国民をあなたが呼び寄せると、あなたを知らなかった国民があなたのところに走ってくる。これはあなたの神主のため、またあなたを輝かせたイスラエルの聖なる方のためである。ですから諸国民のための証人、あるいは君主だと、あるいは司令官だというですね、こういうふうにしてですね、神様は今まで神を知らなかった人を呼び寄せるんだというですね、予言があるわけですね。ですから一見理不尽なような死を迎えた苦難のしもべの受難というのは、ユダヤ人のみならず異邦人にも祝福をもたらすんだ。それだけでなくて、この苦難のしもべはですね、諸国民の君主、世界の王となるということが予言されているわけです。こういう驚くべき予言がイザヤ書に書いてあるのが、このまさに55章なわけですが、そういうですね、この第二イザヤ全体の流れを踏まえながらですね、今日の箇所を読んでいきたいと思うんですね。で、55章の1節から5節までは招きですね、招きの言葉であると。この54と55両方がまさに招きなんですけど、特にこの55章の1節から5節は招きですね。しもべの苦難によって今や大いなる救いの道が開かれているわけです。で、この救いはユダヤ人だけでなくて世界中の人に与えられているわけです。で、このしもべが働きがですね、ユダヤ人だけでなくて世界を視野に入れているということがですね、第2のしもべの歌に書いてあるんですね。これは49章の6節で、これは1207ページになりますが、有名な箇所ですね。49章の6節にこうあります。主は仰せられる。ただあなたが私のしもべとなって、ヤコブの諸部族を立たせ、イスラエルのとどめられている者たちを帰らせるだけではない。私はあなたを諸国民の、諸国の民の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとするとありますように、もともとこのしもべの一番大事な働きは、ヤコブの部族、つまりイスラエルをですね、もう一回立ち上がらせる、イスラエルを回復させるってことがあるんですが、それだけではないんだと。あなたは諸国民の光になるということですね。諸国民に救いをもたらすんだというですね、二つのことが語られています。ですから、このしもべの目指しているものはですね、イスラエルのみならず世界の救いなわけですが、今やですね、その救いがの道が開かれたわけです。そして人々に、私のところに来なさいという神様の呼びかけがあるわけですね。これが55章の1から5ですね。で、その招きはもちろん全ての人なんですけど、そこにはですね、乾いているもの、つまり水さえも満足に得られない人たち、あるいは枯れのないもの、 貧しい者たちが招かれていることが明らかなんですね。この救いにはですね、あらゆる人が招かれている。それはもう何も返せないような人も入っているわけですね。むしろそういう人に最初に福音が行くわけです。そのイザヤの言葉はイエス様の言葉を思い起こさせますね。例えばちょっとこれ開けずに結構ですが、イザヤ書の、ルカ福音書のですね、14章の13、14節にこういうことがあります。祝宴を催す場合には、むしろ貧しい者、体の不自由な者、足のなえた者、盲人たちを招きなさい。その人たちはお返しができないのであなたは幸いです。義人の復活の時お返しを受けるからです、ということがありまして、まさにこのですね、普通お祝いに呼ばれないような人を呼べというふうに言ってるわけですね。でまさにこのイエス様がなさったこと、そういうことですね。イエス様は当時のユダヤ社会では人々から見捨てられていた、罪人として蔑まれていた主税人や遊女たちを招いて、またお金がなくて医者にかかることのできなかった病人を癒しておられます。そうした大きな恵みを受けたために、そうした人たちはですね、普通の人以上にイエスに忠誠を尽くしているわけです。主税人ザーカイは即座に財産の半分を貧しい人に与えましたし、イエスに許された遊女は、年収を超えるほどの高価な香油でイエスのを洗っています。まさに多く許された者は多く愛するようになるというふうにですね、イエス様はまずこういう貧しい人を招いたということがあります。これはまさにイザヤが予言している通りなんですね。このように福音は貧しい人や虐げられた人にまず届けられたわけですが、それだけでなくて、この福音は国籍や人種の違いを超えてあらゆる人に届けられています。神はこの時には契約の民イスラエルだけでなくて、それまで神を知らなかった民を招いている。しかもそれまで誠の神を知らなかった人々はこの招きに熱心に応答して走ってくるとまで言われています。これもイエス様の福音をですね、それまでイスラエルの神を全然知らなかった異邦人が熱心に受け入れたというですね、使徒の働きの記事を思い起こさせるもんですね。この異邦人はまさにこのイエス様の福音をユダヤ人以上に熱心に受け入れたわけです。先週はイザヤ書における福音という意味はですね、福音は神ご自身が王となって人々を治めるということだと言いましたが、異邦人の人々は今や人となられた神であるイエス・キリストが世界の王であるという福音を受け入れたわけです。しかしですね、6節以降はですね、全ての人はこの福音の招きに応じたわけじゃないということが書いてあるんですね。6節以降は、全ての人が福音に応じたわけじゃないことが書かれています。先ほどの使徒の働きでもですね、確かに異邦人は熱心に、福音を受け入れたんですが、昔から神様を知っているはずの、一番神の近くにいたはずのユダヤ人たちがかえって福音から遠ざかっていくという、こう悲劇が語られています。ですから、なかなかこのです、全ての人が招かれていますが、じゃあ全ての人がそれに応じたかというとそうでなかったわけです。またですね、この世で多くの、富や権力を持つ者は福音を受け入れるために生じるかもしれない、何か犠牲を恐れて、この世を愛して福音を拒絶してしまうという現実もあるわけですね。一つの例を挙げますと、使徒の働きのですね、24章というところがありますが、ちょっとここを見てみたいんですが、使徒の働きの24章というのはですね、これが279ページですかね、279ページの24章の24章の24節をちょっとお読みしたいんですが、ここは何かというとですね、当時ローマの総督ですね、この時はポンテオピラトじゃなくて、ペリクス、あるいはフェリクスと言われる人がですね、ローマの総督でいたわけでですね、彼がその、捕まってローマに護送されるパウロと出会うという場面が語られていますね。でこの24章の24節で、このローマに運ばれていくパウロとですね、ユダヤ総督のフェリクスの会話の場面がこうあります。数日後、フェリクスはユダヤ人である妻ドルシラを連れてきてパウロを呼び出し、キリストイエスを信じる信仰について話を聞いた。しかしパウロが正義と節制とやがて来る審判と論じたので、フェリクスは恐れを感じ、今は帰ってよい、 よりを見てまた呼び出そうと言ったとありますが、このフェリックスはですね、そのパウロの話を聞いて恐れたわけですね。ですからこの言葉に真実を見たわけですが、まあ、しかしパウロの言うことを受け入れなかったですね。なぜかというのはですね、これちょっと当時の、いろんな状況を知らないとこのルカが何を言ってるかわからないと思うんですが、実はこのドロシラという女性がいましてですね、この、まあ、妻ドロシラ、ユダヤ人妻といいますが、実はこのフェリックスはですね、このドリスラという女性を略奪愛で奪ったんですね。こういわゆる不倫というか、あのそういった感じの、まあ、当時は有名な話だったんですが、まあドロシラというのは、まあ、他に夫があったわけですが、それをフェリックスが奪い取ったという感じなんですね。まあ、そのことを知ってか知らずか、パウロは神が正義と節制を求めておられるということですね。それに従わない者には裁きを下すということを語っているわけです。ですからフェリックスとしては非常に耳の痛い話を聞かされたわけです。まあ、彼はパウロの言葉にですね、真実の響きを聞き取ったわけですが、まあ、しかし福音を受けられなかった。でむしろ背を向けてしまったわけです。まあ、なぜならば、このもし福音を受けるならばですね、それを悔い改め、つまり、まあ、具体的にはこの、ドルシラとのですね、の不法な関係を改めなくちゃいけないと、まあ、こういう具体的なアクションを求められることなんですね。まあ、これができないということがあるわけです。まあ、こういうですね、まあ、理由で福音を受けれないという方も残念ながら少なくないということなんですね。福音を受けるというのは単に頭の中でイエス様は神である、救い主であるということを信じるだけではないわけです。それは実際のこう行動を、つまり生き方を根本的に変えることを含むわけですが、それをしたくない、もっと世に世を愛したいという理由で、まあ、決断を先延ばしてしまうことがあるわけです。まあ、しかしそれは本当に、まあ、霊的には危険なことなんですね。なぜならば罪にとどまればとどまるほど、ますますそこから離れがたくなってしまう。いつかといってもですね、なかなかむしろ時間が経てば経つことができなくなってしまうわけです。まあそれは病気とよく似ていまして、病気でも早いうちに診察を受けて早いうちに治療を始めれば命に関わる病気にならないものもですね、放置しておくとどんどん体を蝕んでいく。ですからこれは魂についても全く同じなわけですね。私たちの霊もですね、大丈夫だ、ほっといておくとですね、ますます私たちの魂が蝕まれるということがあるわけですね。ですからイザヤはこう言っています。主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ。ですからイザヤは今主にお会いしなさい、主が近くにおられるチャンスを逃してはいけないということを語っています。パウロもですね、このイザヤ書の御言葉を意識しながら第2コリントで、確かに今は恵みの時、今は救いの時です、ですから今なんだということを言っているわけです。まあ、逆に言えば今という時を逃してはいけないということを言っているわけですね。ですからこの招きを受け入れるということは当然悔い改めを伴うわけです。ですからイザヤもこう言ってるわけです。イザヤも6節7節で、悪者は己の道を捨てなさい、不法者は己の計り事を捨てなさい、主に立ち返れ、そうすれば主は憐れんでくださる。ですからこれは本当に誤解されやすいんです。福音というのは何かですね、ある教理をですね、1個2個3個教理を信じますと、教理を受け入れるだけじゃなくてですね、生き方の変更を求めるわけです。私は単に知的にイエス様が主であるとかですね、罪のために死んだということをですね信じるだけでなくて、本当の方向転換を求めるわけです。これができないと、これは悔い改めというかですね、信じたことにならないわけですね。ですから、まあ、こういうことをイザヤも求めている。まあ、ここまでの一歩踏み込めるかというのは、私たちの福音に対するこう大きなですね、受けた後の違いになってくるわけですね。私たちは本当にイエス様を信じ従う必要があるわけです。イザヤはですね、そのことを言ってるわけですが、ただですね、同時に大事なことはですね、私たちは自分自身を変えようと思ってもなかなかできないわけですね。弱い存在でもある。私たちは今のこう泥沼の状態から逃れたいと思ってもですね、なかなかできない、実際変えたいと思っても変われないということがあります。自分の力ではなかなかできないということがある。ですから私たちは本当に変える力を持っていらっしゃる主を信じ従う必要があるわけです。神様は別にですね、なんていうか、ただやれと言って私たちに何も助けてくれないわけじゃないわけですね。私たちができるように変える力を持っていらっしゃるわけです。 まあ、そのことをイザヤも確証しているわけですね。これがとても本当に有名な御言葉ですが、11節ですね、そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところには返ってこない、必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させるということですね。ですから神様はですね、私たちに、変わることを求めてますが、ただ変わるというだけじゃなくて、本当に神様は私たちを変える力を持っているわけですね。ですから信仰が必要なわけです。まあ、そのように私たちは本当に神様に、求めに応じて悔い改めをしたいと願うわけです。そうすると神様はその力も与えてくださるということですね。さらに、神様は私たちだけでなくて世界全体を変える力を持っているということもイザヤは語っています。まあ、これがこの55章の最後のところですね。最後のところで13節にあります。世界の変容ということですね。こうあります。茨の代わりにもみの木が生え、おどろの代わりにミルトスが生える、これは主の記念となり、絶えることのない永遠の印となるというですね。この言葉の背景には創世記があるんですね。創世記があった。創世記で、有名なアダムとエヴァの罪のために、地が呪われてしまったという記述がありますね。創世記の3章18節には、土地はあなたのために茨とアザミを生じさせ、あなたは野の草を食べなければならないとあります。で、まあ、ここに茨ここに出てきますが、あのおどろというのはですね、アザミとよく似た草木ですので、同じものと言ってもいいわけですね。ですからイザヤはここで創世記でですね、地が呪われて生じたイバラと、アザミがですね、モミの木あるいはミドスに変わるんだということを言ってるわけですね。ですから、オドロとアザミというのは、まあ、呪いの象徴ですが、モミの木とミルトスは、耐えることのない永遠の印なんだと、神様の祝福の印であると。愛や勝利、この特にミルトスというものはですね、愛や勝利を象徴しています。ですからミルトスというのは、愛や勝利を意味する草木なんですが、それが主の記念として生えるんだと思います。つまりこの13節というのは創世記のですね、呪いの逆転なわけですね。呪われた地が祝福を受ける、つまり新しい創造ということですね。パウロがよく言う新しい創造ということです。これが新しい創造が生み出されるんだということですね。ですから苦難のしもべの苦しみというのは3つのことを生み出すわけです。1つは新しい民、これはユダヤ人も異邦人もない新しい民を生み出して、そして新しい契約を生み出してですね、最終的には新しい創造、世界全体を変えるんだという予言があるんですね。ですからこのイザヤ書に書いてることはまさにこのイエス様を成し遂げたことであるわけですね。ですからこのイザヤの予言というのは、クリスマスにお生まれになったイエス様によって成就されるということですね。まとめになりますが、今日は第二イザヤの最後の章、55章を学びました。苦難のしもべの死を通じて今や新しい救いの道が開かれたというのが第二イザヤのメッセージです。そしてその救いは万人のためのものであって、その全ての人がその救いに招かれているということが、強調されていました。私たちは本当に死を求めるならば、その救いを受け取ることができます。ですから今こそ、今が救いの時なんだということをですね、イザヤが語っているわけです。これは今こそその時が来たんだということを言っているわけですが、同時にですね、同時に救いの機会というのはいつでもあるわけではないということもあるわけですね。私たちの人生は短く、気がつけばあっという間に時間が過ぎ去っています。救いを受け取るのに遅すぎるということは決してありませんが、しかしですね、救いを受け取る時というのが今であっていつかではないということも真実なわけです。ですから遅すぎることはないんですが、しかしいつかじゃなくて今だということも大事なことなんですね。そして、神様からの救いを受け取るということはそれで終わり、完成することではなくて始まりだということですね。救いを受け取って私たちは変わる、あるいは変えられていくということです。ですからこの変えられていくことの始まりは早ければ早い方がいいわけです。ですからイザヤは進めるように、主とお会いできる間に、主が近くにおられるうちに私たちは主を求めましょうということをですね、本当に心に刻みたいと思うんですね。またすでに主の救いを受け取っている人もですね、続けて恵みを受けていくということですね。ずっと主にとどまっていく、そうすれば私たちは良い実を結ぶことができるということです。お祈りします。 主イエスキリストの父なる神様、その名前を賛美いたします。今朝はイザヤの言葉を通じて、主が私たちを今招いておられること、同時に、私たちも主を求めるべきことを学びました。主を求め、本当にその生き方を変えていきたいという願うことが必要なことを学びました。この幸いなアドベントの期間に、私たちがますます主を求めることができますように力をお与えください。我らの救い主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。